今週の聖書の箇所をお読みしたいと思います。先ほどの聖書購読で読んだ箇所の続きとなります。ルカの福音書23章39節から43節。ルカの福音書23章の39節から43節です。新改訳聖書、新約聖書の方の第3版ですと168ページ、第2版ですと153ページとなっております。それではお読みいたします。ルカの福音書23章39節から43節。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。それではこの箇所より私を思い出してくださいと題しまして、近藤義田牧師による説教です。
皆さんは、初めて会う方と会話をしていこうとするときに、どのように、その方との会話を始められるでしょうか。もちろん最初はですね、挨拶をすると思うんです。そしてしばらくはですね、お互いのことを聞いたり、また話したりするかもしれません。挨拶に続くこのお互いのことを話す間、一体私たちはそのことを通して何をしているのでしょうか。何をしているのか。一つですね、分析をしてみますと、相手のことをですね、関心を持って聞く。また私のことも話す。そのことを通して何かしらのですね、二人の間の共通項を探しているようにも思うんです。先週、その京都からの宣教師の先生をお迎えしました。韓国人の先生でしたので、私は挨拶の後にすぐにですね、私が韓国に行った時の経験をお話をしたんです。そしてですね、私が話す地名であったり、いろいろなことを通して、その先生とですね、共通の部分が見つかってくるわけですね。そして、話がだんだん弾んでいく。あるいはですね、先生が、韓国から来られて、今、京都で、牧会をされている。私が、京都に行った時の話だったり、あるいは、韓国から日本に来て、いろいろと感じたことであったり、もちろんどちらも牧師ですから、牧会の上でのいろいろな話もしました。本題に入る前にですね、いろいろと話をしながら、共通項を探して、そして、それまで関わることのなかった相手であったとしても、なんとかですね、共通項を見つけ出して安心をしながら話を進めようとした。そんなですね、心理があったように思うんです。別にその先生との関わり、今回だけのことではなくて、あらゆる人との関わりの中で初めて会う方とは、そのような意識が、意識と言いますか、無意識的にそのようなことをしているように思うんです。共通項は一体何だろうか。そのことを皮切りとして、その人との関係を深め、また会話を進めていこうとするわけです。さて、今日の箇所は、受難週の箇所です。ぜひ私たち、今日の箇所でも十字架の場面が先ほどの購読でも、そしてこのメッセージの箇所としても開かれていますけれども、ぜひ私たちは今週、それぞれのデボーションの時間、先週はデボーションの学びも行われましたけれども、デボーションの時間、あるいは聖書を読む時間、聖書通読の時間に加えて、この受難週ならではの箇所、イエス様の受難の箇所を特に覚えて読んでいくことができればと思うんです。 今日はその一つの場面ですけれども、まさに先ほど読んでいただきました今日の箇所は、それまで関わること、直接関わることがなかった者同士が会話を交わしている、そんな場面です。でももちろんそれは、こんにちはと挨拶を交わして始まるような、そんな平和な場面ではありません。気が遠くなるほどの激痛と、周囲から寄せられる罵声とあざけりの言葉に囲まれながら、まあ本当に想像しい、そんな状況だったと思うんですけれども、そのような状況の中で交わされている会話の記録です。それは十字架上でなされた会話の記録でした。イエス・キリストが十字架につけられたその記録は、聖書の中の4つの福音書、すべての福音書に記されています。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、それぞれの著者たちが、それぞれの視点から、そしてそれぞれが手にした資料をもとにして記録しているものです。私たちはこの4つの福音書を合わせて読むときに、この十字架の場面についても一面的にではなくて多面的にまた深く知ることができるわけです。今日はルカの福音書を開いていますけれども、このルカの福音書の記述を中心に、この場面から教えられていきたいと思うんです。二つの言葉、直接の言葉でなくとも、二つの言葉に含まれたその思いに注目をしてみたいと思うんです。今日はその二つの点で今日もお話をしたいと思っていますけれども、第一点目は、自分を救ってみろという言葉。自分を救ってみろという言葉。先ほどの講読の場面に記されていた言葉でした。35節、23章の35節。民衆たちの言葉です。そして指導者たちの言葉です。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら、自分を救ってみろ。自分を救ってみろ。第2番目の言葉。思いを止めたい第2番目の言葉、それは、私を思い出してください。今日の説教のタイトルの通りですけれども、私を思い出してくださいという言葉です。この2つの言葉を通して、今日も、このイエスこそが私のキリスト、救い主です、との信仰の告白を新たにしていきたいと思います。さあ、まずは第1点目の自分を救ってみろという言葉ですけれども、この日、2000年前のある金曜日のことです。この日、キリストと共に十字架につけられた者が2人いました。ルカは彼らの身分を犯罪人という言葉で表しました。32節でこの二人は登場します。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために惹かれていった。そして39節では十字架にかけられていた犯罪人の一人は、犯罪人ですね。犯罪人という存在。マタイの福音書では、マタイは彼らのことをまた別の呼び方で呼んでいます。二人の強盗がと呼んでいます。二人の強盗がイエスと一緒に一人は右に一人は左に十字架につけられた。イエス様に関しては、その罪状書きが見当たらずに、ピラトはユダヤ人の王と、ユダヤ人たちに対する一つのですね、彼なりのこう抵抗といいますか、皮肉を込めて、そしてユダヤ人の王という罪状書きを掲げました。そのことがユダヤ人の指導者たちにとってはまた新たなるですね、憤りを呼んだわけですけれども。では、この二人に関しての罪状書きは一体何であったか。漠然とした犯罪人というよりは確かに強盗を働いた罪によって、そのように掲げられていたのかもしれません。ただですね、私たちが、強盗という言葉を聞くときに、読むときに、注意しなければならないことがあります。 まあ、当時この強盗と呼ばれる人々、強盗とは言っても単に盗みを働く人々ではない可能性があるんです。社会的な強盗たちとでも言えるかもしれません。まあ、社会的な強盗って何のことだかと思われるかもしれませんけれども、強盗と呼ばれる人々の多くは革命家でもありました。当時の革命家、熱心党と呼ばれる、まあ、右翼のその党、グループの中に所属している革命家たち、武力によるユダヤ人の独立を目指した民族主義者たちでもあります。もともとは彼らのうちの多くは農民だったと言われています。しかし、貧富の差が拡大する中で、社会の中の貧富の差が拡大する中で、その貧しさのあまり、彼らの身分は、まあ、彼らの仕事は、農民としての仕事は、一部のほんの一握りの金持ちの大地主たちによる搾取、大地主による搾取に遭い、やがて先祖代々の土地も奪われ、生きるための糧を失ってしまった。家族が生き延びるための糧をも失ってしまった彼らは、社会の不平等に怒りを燃やし、これを何とかしなくてはならない、そして社会闘争に身を転じて、武力によってでもこのユダヤ人の民族の独立を勝ち取る、まあ、そのようなですね、戦いの中に身を置いていた人々であったかもしれないんです。まあ、現にこの時彼らはローマ帝国によって裁かれています。まあ、ユダヤ人同士の間で起こした何か犯罪でしたらば、ユダヤ人の方によって裁かれるのが常だったわけですけれども、この時彼らはまさにローマの最高権力によって裁かれようとしているわけです。ということは、ローマ帝国に対する反逆罪によって処刑されようとしている可能性が高いんです。まあ、貧しさのあまり身を革命家に転じ、そして熱心党に足を踏み入れ、そして武力闘争に身を染め、そして捕らえられ、処刑されようとしている。まあ、彼らのこの境遇には同情する余地があると言えるでしょうか。まあ、そのように思われる方もおられるかもしれません。ともかく、まあ、そのような二人、そのうちの一人がイエスに向かって言葉を向けるんです。先ほど会話の始まりは共通項を探すということをお話をしましたけれども、この三人、まあ、少なくともこのイエスと他の二人、この二人の間では共通項はたくさんあったと思われるんです。しかし、イエス様とこの強盗たちとの間の共通項は、この時点でおそらく一つしか見つからなかったんです。それは何かというならば、十字架の苦しみを共に負っているということでした。十字架の苦しみ。足とまた手とを貫いた杭のような釘というよりも杭が絶えずその傷口を痛みつけます。その足と手を貫いたその杭の傷に全ての体重がかかります。絶えず重力によって体は下に向かいますから、気道が塞がれ窒息しそうになります。息苦しさと激痛と、気絶を仕掛けようものならば気道が塞がり、その苦しみによって息を吹き返し、そして体を持ち上げようとするならば、再びその傷口に激痛が走る。まあ、この連続です。何時間も何時間も、場合によっては数日間もこの苦しみが延々と続いていきます。もちろん手足の自由も奪われ、すっぱだかで、まっぱだかで、人々のその視線にさらされ続け、じりじりと照りつける太陽のその暑さにも耐え続けなくてはならない。 どこにも致命傷はないために十字架刑とは死ねない。なかなか死ねない、そのような残酷な刑罰として最高刑として用いられていたわけです。しかしおそらく三人とも直前に受けたその鞭打ちの刑によって彼らの体は同時にズタボロに裂けていたはずです。そこから滴り落ちる血。まあ、この三人の会話、イエス様とこの二人の強盗たちとの会話、淡々と記されていますけれども、しかしこの会話は激痛の中で、それぞれが覚える激痛の中で、体力を消耗し続ける中で振り絞るように、しかしその声が記録されるほど、ある意味叫ぶようなやりとりでもあったはずです。うめきの中で必死で叫ぶようなやりとりであったはずです。この一人は、犯罪人の一人は、イエスに悪口を言いました。あなたはキリストではないか。自分と私たちを救え。まあ、このようなですね、綺麗な言葉ではなかったはずです。お前はキリストのはずだろ。俺たちと自分とを救ってみせろ。まあ、イエス・キリストに対して呪いかけるような、そのような言葉。私たちも経験することです。自分が何かしらのですね、苦しみを抱えているときに、誰か他人に対して思いやりを持つ、思いはかるというのは難しいことです。まあ、苦しみから脱したときに何かしらの慰めを受けたり、回復が与えられたときに、振り返って、本当にそれが私にとっての糧となった、そして他人に対しても、そのようなことは私たち経験しますけれども、本当にこう苦しみの中で他人を思いはかるということ、難しいことではないかと思うんです。そして自分自身が抱えるその苦しみゆえに、他人に対しても批判や非難のその言葉や視線を向けてしまうということが、私たち実はですね、もうしばしばそんなことを繰り返しているのではないかと思うんです。講読の箇所であった通り、民衆たちは、そばに立って眺めていた民衆たちは、そして指導者たちは、あざ笑って呼びかけました。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみせろ。マタイの福音書はこのように、祭司長、律法学者、長老たちの言葉を記録しています。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王だ。まあ、嘲笑いながらですね。今、十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。まあ、彼らのあざけり悪口は共通しているんです。もしお前が本当にキリストであるならば、救い主であるならば、神の子であるならば、こんな苦しみを受けるはずがないだろう。このように苦しむことこそが、この男がキリスト救い主ではないことを証明しているというわけです。しかし、聖書は告げます。この十字架の苦しみこそ、いやこの十字架に至るまでのキリストの生涯における苦しみのすべてが、まさにこのイエスこそがキリスト。救い主であることを証明していると。そのように聖書は全く逆のことを私たちに告げるんです。先ほど苦しみの中で人を思いはかるというのは難しいという話をしましたけれども、もう一つ難しいこと。私たち本当にこう人を慰めるというのは難しいなと思うんです。人を慰めるということ。皆さん大きな悲しみに暮れている人が皆さんのそばにいるときに、最近でも皆さんどのような言葉をその方にかけられたでしょうか。多くの場合、かける言葉も見つからずに、かける言葉も見つからない、ただ見守るだけということがということもあるのではないかと思うんです。 自分が相手と同じ立場にない場合、その人を慰めようと何か分かったような態度で口にする安易な言葉は逆に相手を苛立たせ、傷つけることがあります。一体あなたに私の苦しみの何が分かるんですか？まあそのようなですね、反論を恐れてしまう。確かに私がどれだけ相手のその大変さ、苦しみを理解しているか、自分でも自信がない。まあそのような思いから口をつぐんでしまう、つぐまざるを得ないということがあります。しかし聖書は、この神というお方は、どのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださると告げるんです。やがて、パウロが記した第二コリント、コリント人への手紙の第二の一章において、まさにこの慰めということが、パウロの手によって記されています。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださる。なぜか、その理由が書いてあるんです。それは、聖書全体がそのことの理由を語っています。それは、キリストご自身が私たちが会うどのような苦しみをも、この地上にあってキリストご自身が追われたから、というんです。そしてまたそのキリストの慰めが私たちに注がれているというんです。第二コリントの一章の四節と五節。四節と五節。では、この箇所を少し長めですけれども、新改訳聖書の第三版の345ページ、345ですけれども、345ページ。ここに記されています一章の四節と五節、小さい数字の四と五というところをご一緒に読んでみたいと思うんです。では第二コリントの一章の四節と五節。はい。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。私たちが受ける苦しみ、苦難、覚える苦難、それはキリストも追われた苦難である。そのことをパウロは告げるんです。そして苦難だけではない慰めもまたキリストによって私たちは受けることができる。ただ受けるではない、溢れるばかりに受けることができるというんです。キリストはこの地上にあって私たち人間が負う苦しみを同じように負ってくださいました。さらには、この十字架の苦しみとは私たちが追うことになるあらゆる苦しみをはるかに凌駕するものでした。しかしイエス様があのゲッセマネの園で祈る中で決心をされたこと、それは救い主として私たちの罪を許すためにあの怒りの杯、私たちの身代わりとしてあの怒りの杯、目の前に置かれた神の怒りの杯を最後の一敵まで残すことなく飲み干すというその決断でした。決心でした。その神の怒りの杯とはこの十字架の苦しみでした。つまりこのあざけりの対象となった苦しむ姿、人々はこれほどまでに苦しむこの男が神であるはずがない、この男が救い主であるはずがない、キリストであるはずがないと、そのように断じてあざけりました。しかし、まさにこのあざけりの対象となった苦しむイエスこそが、このお方が私たちのために苦しんでくださる、また私たちと共に苦しんでくださるキリストであることを証明していたんです。イエス様は私たちと苦しみを共有してくださるお方です。 私たちがこのキリストを思い祈るときに、交わりを持とうとするときに、私たちとキリストとの共通項は、キリストがすでに私たちのすべての苦しみを負っていてくださる、このことです。私たちの罪もすべて知っておられる。これこそが私たちとキリストとの間の共通項なんです。このお方がおられるからこそ、私たちはどのような苦しみの最中になっても孤独に陥る必要はありません。私たちの罪ゆえの苦しみ、人との関係における苦しみ、私たちの弱さゆえの苦しみ、あらゆる苦しみを知っている主がおられます。たとえそれは死の床にあったとしても、同じように無残な死を遂げられた死さえも経験されたこのキリストが共にいてくださる。これが私たちの慰めです。さあ、そして今日の2番目の言葉、私を思い出してくださいという言葉、この言葉にも思いを向けていきたいと思います。実はマタイの福音書にあっては、この二人の強盗たちは一緒になって二人ともイエスをあざけったと、そのようにマタイは記しています。まあ、喧騒の中でマタイはそのようにこう彼らを観察したのかもしれません。しかしルカはイエス様に対する態度がこの二人の犯罪人強盗の間で真っ二つに分かれた、その事実を記録しているんです。先ほどは39節でした。ルカの福音書に戻ります。ルカの福音書の23章の39節でしたけれども、続く40節にはもう一人の犯罪人の強盗のその言葉が記されています。では40節と41節をご一緒にお読みしたいと思います。これも苦しみの中で絞り出されるようにして発せられた言葉であったはずです。40節と41節をご一緒にお読みしましょう。はい。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。この二人目の犯罪人はどうやらイエスのことを事前に知っていたようです。裁判の様子を見ていたのかもしれません。徹底的にあのピラトによって調べ上げられながらも、結局は3回にもわたって無罪判決を勝ち取ったはずのこのイエスという男、その姿があまりにも印象的だったのかもしれません。あるいはそれ以前から、イエス様はこの3年間、少なくとも3年半にわたっては非常にその名声が広がっていた、そんな人物でしたから、以前からその教えが彼の耳にも入っていたのかもしれません。彼がもし熱心党員であったとするならば、イエス様の直属の12人の弟子の中にはあの熱心党員シモンも含まれていましたから、まあ、このシモンを通していろいろな教えを彼も聞いていたのかもしれません。あくまでも想像に過ぎません。しかし彼はどうやらイエスのことを以前から知っていました。このお方は何も悪いことをしていない、この方は悪いことは何もしなかったのだ。いずれにせよ、この男は自分の罪を受け止めていたんです。イエス様の十字架を境として右と左に、まさにこの点が大きく真っ二つに分かれたことでした。彼は同じように負っているこの肉体の苦しみ、この極限の苦しみの中にあって、しかし、しっかりとこの十字架上にあっても、自分自身の罪と向き合いながら、同時に自分の隣につけられているこのイエスという男のうちにキリストの姿を仰いでいたんです。そして次の節、42節です。42節をお読みしますのでお聞きください。そして言った、イエス様、 あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してください。ある人はこの言葉を取引だと言うんですね。本当にこう、反省している姿を見せることによって、このイエス様からの許しを引き出そうとするような言葉ではないか。しかしこの極限の苦しみの中で、取引などというものではなく、これは言うなれば、もう罪の許しを必死に乞う言葉のように聞こえないでしょうか。自分などこの十字架の死に値する罪人に過ぎない。私は確かに自分が犯した罪によってこの十字架の苦しみを今身に負っている。しかし苦しみの中でも、しかしイエス様、あなたに私の罪の許しを乞いたい。主よ、どうか憐れんでください。悲痛なそのような叫びのように思えるんです。聖書は、私たちこそが、私たち一人一人こそが、私が、あなたが、皆さんが、自分自身の罪を背負って十字架につけられるべき罪人であることを告げます。イエス・キリストの十字架を境にして、この二人の犯罪人の反応は見事に分かれました。一人は、彼は自分の境遇を呪い、キリストを嘲笑りました。自分自身が罪を犯したことのその責任を自分が負っているという自覚はなく、キリストを嘲笑ったんです。先ほどこの強盗と呼ばれる人々のその境遇ということに関しても思いを馳せましたけれども、貧しさの中で、しかし生きるために必死になってそのような強盗行為に、社会闘争に手を染めていった、武力闘争に手を染めていったのかもしれません。しかし絶望が彼の心を覆っていました。そして彼は自分自身の罪とは向き合おうとはしないんです。もう一人は、この後者であるもう一人の犯罪人は、自分自身の罪を認めながら、神の許しをキリストに、イエスに乞うたんです。この二人目の犯罪人、彼の心に一筋の光、いや一筋というにはあまりにもまばゆいほどの光、約束の言葉が響きました。43節。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。この二人目の犯罪人の言葉、イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してください。まあ、御国の位にお着きになる。非常にこう回りくどい訳し方をしていますけれども、直訳するならば、あなたがあなたの国に戻ってくるときには、あなたがあなたの国に来られるときには、まあ、この言葉からも、この犯罪人がイエス様の教えに耳を傾けていた、そんな人物であったことを伺い知ることができるんです。この人物は、イエス様のやがての再臨ということを意識しているようです。イエス様が再び、救い主が再び、この地上に来られる。その救い主がこの隣で十字架にかけられているイエスだとするならば、たとえイエスがここで死んだとしても、再び再臨される。神に従う者たちのその体の復活が伴うイエス様の再臨の際には、どうか私も思い出してください。どうか私を憐れんでください。やがていつになるかはわからない。しかしどうか私を憐れんでくださいというこの男の言葉に対して、イエス様は、誠にあなたに告げます。何度も何度も交渉外において繰り返されてきたイエス様の言葉です。私が今から言うことは、告げることは、私の存在をかけて真実である。誠にアーメンという言葉が使われていますけれども、誠にあなたに告げます。あなたはやがてではない、 あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この地上での死の扉をくぐり抜けたその瞬間に、あなたはもうすでに天の御国において私との交わりの中に入れられていることになれ。やがての体の復活を待つ間にも、もうすでにあなたは天の御国における私との交わりの中に即座に入れられることになる。このような約束が、誠にあなたに告げますという言葉とともに語られたんです。以前も礼拝の中でお話をしたことがありました。しかし、聞いたことのない方もおられると思いますので、また改めてお話をさせていただきたいと思いますけれども、私と妻とが手紙を通してやり取りをしていました一人の受刑者の方、受刑者と言いましても、彼は3年前に最高裁での死刑の判決が確定をしました。今は彼は死刑の執行を待つ身です。拘置所の中で死刑の執行を待つ身です。一人のそんな人物のことを今日も分かちしたいと思うんです。彼はしかし罪を犯したその後に拘留されたその拘置所の中で信仰に導かれました。キリスト信仰に導かれて、同時に彼の中には一つの使命が与えられました。それは受刑者たち、自分と同じように罪を犯した受刑者たちが本当の悔い改めを知るために何が必要か。そんなことを彼は考え続けて、そしてこの受刑者たちに、あるいは拘置所に拘禁されている人々、者たちのために、自分はこのキリストを伝えていきたい。そのような思いが、使命が与えられたんです。この二人の犯罪人、聖書に描かれる二人の犯罪人のように、多くの受刑者たちが結局は服役をして懲役であったり、あるいは無期懲役であったり、人によっては死刑の、その刑の執行を受けていく。しかし、その刑が執行されるにあたっても、悔い改めとは程遠い。他人を恨み、自分の境遇を呪い続ける。最後まで自分の境遇を呪い続けることしかできない。自分がこのような罪を犯したのは、今刑に服しているのは運が悪かった。自分の周りにいた人々が悪かった。自分の罪と向き合うことなどすることなしに、時間だけが過ぎていく。そのような刑務所であったり、拘置所のその状況、彼は憂い。そして、イエス・キリストとの出会いなくして、自分の罪を認め、神の前に悔い改め、人の前にできうる限りの償いをすることなどできないという確信に導かれるんです。彼は拘置所の中で拘禁者、あるいは受刑者間のネットワークを作り上げ、外部の牧師たち、あるいはクリスチャンたちとの連携を通して、一人でも多くの受刑者たちがキリストによる悔い改めと救いに導かれるようにと祈り続けています。今は死刑の執行を待つ身ですので、自由な外部の者とのやり取りは許されません。しかし彼が築き上げたネットワークを通して、多くの受刑者の方々が聖書に触れ、御言葉に触れ、クリスチャンとの関わりに導かれ続けているんです。イエス・キリストとの出会いなくして、私たちは自分の罪と向き合うことなどできないんです。私たちの前にキリストの十字架が置かれています。私たちは何かしらの問題が起こった時に、懸命にその理由や言い訳を考えるものです。どうしたら私たちは本当にこの罪と向き合うことが
できるのでしょうか。
その道はただ一つ。私たちが罪と向き合い続けたその先に待っているのが絶望ではなくて、その先に希望が待っている。そのことを知ることによってのみです。安易に私たちの罪を横に右に左に反らしてしまうのではなく、この受難週、この十字架を前にして、私たちは、このキリストがおられるがゆえに、私たちの罪を認め、また神様の前に改めて、悔い改めたいと思うんです。一人は右に、一人は左に、この十字架を前にして、この受難週、私たちは何を思うのでしょうか。罪のない神の子羊であるイエスが私たちの身代わりとしてつけられている十字架を前にして、私たちは一体何を思うのでしょうか。あの二人目の犯罪人が自分の罪を認め、悔い改めと許しを必死で、憐れみを必死で請うたように、私たちもまたキリストにすがるものでありたいと思います。クリスチャンとしての歩みを続けながらも目を背け、向き合うことをやめ、ごまかし続けてしまうような自分自身の問題、深い罪を改めて神様の光の前に認めながら、主の許しを乞いたいと思います。その上で、こんな罪深いものであっても、どうか私を思い出してくださいと、そのように、祈りたいと思います。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。天の御国にいます。私たちを永遠の救いに、永遠の許しと永遠の交わりへと招いてくださる、この主の憐れみにすがりたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちの前に十字架が置かれています。この十字架にこそ私たちのありとあらゆる罪が貼り付けにされました。キリストがそこで処刑されていく、その時に私たちの罪もまたすべて神の前に罰せられ、そして許しがもたらされました。私たちは悔い改めることを知ったはずのもの、しかし神様、本当に私たち悔い改めることを忘れ、自分自身の正当性を主の前に申し上げ、また人の前にも懸命に主張をしてしまうようなもの、神様、あなたの前にへりくだることを教えてください。へりくだる中から、しかしキリストだけが与えてくださるこの希望を見出すことのできるものとさせてください。またこの希望を分かち合うものとさせてください。受難週、この一週間の歩みが始まっていきます。キリストと共に歩ませてください。またキリストのために歩ませてください。私たちの救い主、キリストの御名によって祈ります。アーメン。